皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。2018年8月1日をもちまして DLS は5歳になりました。そして私、佐藤愛の第2作目となるターンアウトデッテマスクも同じ日に発売となりました。DLS が5歳になったということは、ポッドキャストは4歳になったんです。そう、DLS1 周年記念でポッドキャストを始めたんですね。そんな記念すべき第1回目のポッドキャストエピソード1の音声をちょこっとだけどうぞ。
怪我のリハビリのコツだったり、へこんだ日のためのインスピレーションだったり、強く強靭な体と心を作るためのエクササイズをご紹介しているんです。ただの解剖学だけでなく、ただのエクササイズだけでない。いろいろな知識や経験を舞台の人のためにアレンジしてお届けしています。実はね、このサイト、私、佐藤愛が踊っていた時に、こんなサポートあったらいいのにって思ったことと、実際に海外のバレエ学校で専属セラピストとして働いている時に、こんなことを頑張ってレッスンしてる日本のダンサーにお伝えしたいなって思っていた内容をごちゃ混ぜにして作りました。
まあなんてたどたどしい日本語なのでしょう。その時ね、まだ日本でセミナー数も少なかったですし、日本語を話す機会が少なかったので、どんな感じでお話したらいいのかわからなく困った感じがよく出てます。今はね、ほらどういう形でみんなに喋ったらいいかとか、自分のボイスが結構はっきりしてはいるんだけれども、始めた時は本当にどうしようみたいな。ポッドキャストを始めたきっかけは皆さんからのリクエストなんかではなく、私が個人的にポッドキャストが好きだからという理由だけでした。私自身車通勤ですし、電車や飛行機でも酔うくらいの乗り物酔いが激しい人間なので、読みたい本やブログがあっても移動時間を使えないという問題がありました。だからね、ポッドキャストはたくさんこっちで聞いてたんです。昔は記事が短かったから、1エピソードに2つくらい記事を入れてたりもしましたね。別に私のおしゃべりポッドキャストが聞きたいなんて思ってる人がいなかったから、時間が余っちゃうと思ってたんです。で、記事が長くなるにつれて、どんどん早口で読まないと10分ポッドキャストに間に合わないなってことが分かりまして、今は1つの記事しか取り上げていませんね。ポッドキャストは誰がどれくらい聞いてくれているか分かりづらいんです。ブログであれば、その日に何人の人がどのページを読んでくれたかとかも結構細かく分かりますし、 SNS もいいねの数とかで分かる部分があるんだけれど、ポッドキャストはそれがかなり曖昧です。ただ先月は6000以上ダウンロードがあったようですね。月に4エピソード出るので、それを読んで割ると、まあ1回で1500人ぐらいが聞いてくれてるのかななんて思ってます。ちょっと怖い感じはしますが、その分やってた甲斐があるなと思います。あ、ここまで聞いてくれて分かる人は分かるように、今日はおしゃべりポッドキャストなので記事は出てきません。 DLS ポッドキャストの成長と、そこから学んだこと、そして今後のお話なんかをしていけたらいいなと思ってます。ぜひ切らずに最後まで聞いてください。最近 Facebook グループで毎日ビデオ更新を10日間やりました。それで思ったこと、私はビデオが好きではない何よりも面倒なんですよね。ビデオはスクリプトを書いて、カメラとかライトとかのセッティングをして、何テイクも撮り直して編集アップロードなんてやっています。スクリプトを書くというところだけでブログは終わっちゃうんですよ。ポッドキャストだとスクリプトを書く、何テイクかレコーディングする、編集アップロードするという部分は一緒なんだけど、まあ編集にね、時間がかからないからビデオより早く進みます。ただね、ポッドキャストは皆さんからの反応が悪いっていう問題があって、一体全体みんなの役に立ってるのかななんていう疑問もあります。だけどさっきチェックしたら、2017年の7月はダウンロード数が3000ちょっとだったから、1年で2倍になってること、だから多分誰かの役に立ってくれている、誰かが聞き続けてくれてるんじゃないかななんて思っています。 DLS は5年目、ポッドキャストは4年目。今では本も2冊出版され、両方とも Amazon ベストセラーのお名前をもらうことができました。だけどね、さっき聞いてもらったように、最初のポッドキャストは聞きづらいし、慣れてないと丸出しでした。ブログも最初の記事は、縄跳びの記事だったかな、それぐらいか、超初心者のための解剖学シリーズだったかな、なんかで書いていたんですが、今のような愛さん節って感じではございません。解剖学シリーズはね、挫折しましたというか、途中で終わっちゃってます。全部の解剖学を最初から最後まで細かく書くというよりも、今のダンサー、今現在に必要なこと、メンタルも含め留学生に対する情報とか、そういうのを今は中心的に書いてますね。もちろん解剖学の記事もあるんだけど、あとダンサーの怪我についての説明で解剖学出てくることが多いかな。 昔はインタビュー記事なども上げていましたが、それも時間がなくて続いていません。もっと根本的なことを言うと、バレエ学校専属で働いていて、海外バレエ団で医学チームの研修もしていて、今では DLS を背負ってますが、もともとはバレエダンサーを目指して海外に出てきたのにプロになってないというある意味落ちこぼれでもあるんですね。私、何が言いたいかというと、どの面どこでカットするかによって事実というのは実に様々な解釈ができるんじゃないかなってことです。例えば今怪我で悩んでいる子が聞いてくれていたとしたら、怪我しているという今現在でこう切り取ったら人生をすごい悲しいですよね。踊れてないし、この後どうなるかわからないし、いいお医者さんがそばにいなかったり、バレエの先生が分かってくれなかったり、親からのプレッシャーとかもあるかも。ただ怪我した事実はあっても、その後どうやって行動するかによって解釈が変わってくると思うし、人生が変わってくると思います。もしかしたらこの怪我がターニングポイントになって、体について学び、努力について理解し、そして自分の限界を超える練習を続けたら、将来カンパニーでプリンシパルになってるかもしれませんね。そしてバレエマガジンのインタビューで DLS のポッドキャストを聞きましたって言ってくれたら嬉しいですDLS を見つけて勉強するのと同時に自分に自信がなくなってしまったというバレエ教師の人たちはたくさんいると思います。そういうメールはたくさんもらえますもの。知ってるとか得意だと思ってたバレエだったのに実はよく、ね、分かっていなかったとかね、感覚でやってきたからそれを伝えるのが難しいとか。だけど今へこんでがむしゃらに勉強することで将来怪我をする子を助けてあげられたら、レッスンで体のことを説明するから生徒さんが体に興味を持ってくれて、お医者さんになったりだとか、たくさんの患者さんを支える人になってるかもしれませんよね。大人バレリアンとして趣味を大事にしつつ70歳まで踊り続けられる子もいるかもしれません。大人になって先生みたいになりたいってバレエ教室を開き、より多くのダンサーを作ってるかもしれません。もし今勉強するのを諦めたら気持ち的には楽かもしれない。だけどさっき挙げた生徒さんたちは絶対に生まれないですね。いい仕事をしていれば絶対にそれは他の人に通じると思う。心から頑張っていたら、そしてその頑張るベクトルが正しい方向を向いてたら絶対に。だって4年前あんなに日本語タジタジだった佐藤愛に日本の出版社からオファーが来るようになるんですよそしてスペルミスとかあったくせに2作目のオファーも出たんですよ。 YouTube でブログの作り方を夜見ながら設定していたのが、今ではブログの他にバレエの立ち方、そしてターンアウト特設サイトも作るビデオもアップしてるんですよ。やっぱり努力って報われるんだと思います。そして今を頑張れないやつは絶対に将来頑張る、後で頑張るなんてできないと思います。未来というのは今の積み重ねだからね。 DLS を通じてそれはひしひしと感じてます。もちろん自分が踊っていた時に努力していなかったのが、まあ積み重なって踊れなくなったというのも多分あるんでしょう。ただその後に方向転換をして今の私、そして DLS があるというのも事実です。DLS でもブログ記事のアップデートを減らしたり、 SNS に合わせて文章の表現を変えたり、セミナーの内容を変えたりしているけれど、根っこの部分であるハッピーダンシングは昔から、5年前から変わっていません。そしてそれが今皆さんの手元に届いていると嬉しいな。ということで今日のポッドキャストを終わりにしたいと思いますが、もし今ちょっと悩んでいる、辛いとか思っている、自分を信じられない人、ポッドキャストエピソード1とか2とか聞いて佐藤愛を笑ってやってください。この人ができたら自分もできるって思えると思うから。そして DLS が役に立ってると思ったら、ぜひ Amazon のレビューでも iTunes のレビューでもどこでもいいので残してもらえると嬉しいです。私も読んで元気になりますが、他にね、悩んでいるダンサーに情報を伝えることができるようになります。もしかしたら今現在の自分の人生を切り取った部分に悲しくなっている子、その子たちに笑顔で踊る力を渡せるかもしれません。ハッピーダンシングのメッセージをより多くのバレエ関係者に届けたいと思っているので、バースデープレゼントの代わりにぜひお願いできませんか。よろしくお願いします。それとより皆さんの力になれるように、これから毎月最後の金曜日はリスナーさんの皆さんからもらった質問に答える愛さん聞いてみようポッドキャストを作ってみようと思います。まあ最初はテスト的な感じで、まずは8月最後の金曜日、8月31日のポッドキャストで質問を取り上げようと思ってます。いつもレコーディングは1週間前くらいに終わらせているので、今からバンバン質問を送ってくださいね。メールアドレスはいつも通り hello@dancerslifesupport.com、見つけやすいようにポッドキャスト質問と明記してください。また SNS で教えてくれてもいいですよ。その際はハッシュタグで愛さんに聞いてみようというタグと、私をアットマークでタグ付けしてください。ではまた来週のポッドキャストでお話ししましょう。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。ハッピーランシング、佐藤愛でした。